皆さんこんばんは。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。
柴田香織です。今日もよろしくお願いいたします。
メディアウォッチャーの徳良信義です。よろしくお願いいたします。京都も今日はそう寒くはないんだけれど、はい、一足飛びになんか秋を取り越して、ね、
そうですね、
冬、
う
ん、
どうなってるんですか、
ね、急に服装がね、皆さん厚着になったっていう感じ。
そう、今日は朝ちょっとね冷えたんで、うん、マフラーをねやっぱり持ってきましたよ、ね、鴨川はどうですか。
いや今日実はですね、はい、甥が、はあ、まあ、あの妹の子供、小学校6年なんですけどね、京都でこの時期大文字駅伝というのがすごくありましてね、
今日小
学生の駅伝で、はい、それはすごくレベル高くて、今日予選の日だったんですよ、それで北大路橋と青井橋の間ずっと 1.7 キロですね、16チーム AB があって、まあ、あのこの指名小学校とか金閣小学校とか走って、で俺があの一応第一走者で一番大事なんですね。で紫の小学校ですっごい速い子がいて、その子とちょっとまあ負けたんだけど、ダントツ 1,2 で、それで金閣寺小学校はなんと、その予選に勝って、16チームで2チームだけかなんかそんなんで、12月何日にテレビもこう映るようなねで出るということになって、ちょっとね見てて、
今あの小学生言っても何
体格いいですよ ね、
体格
がね、うん、もうあの知り合いのお嬢さんとかでも私も抜かされてますもんね
完全近くですよ。
そうなんですよね、すみんな、しかも足が長い、
足が長いね、
腰の位置がね全然違うんですよね
我々なんかそうなんでしょうか ね、
もう食べ物が違うなんて言われてますけどね、
私もこの4日で67になりました。
おめでとうございます、ね、
元気でですね、まあ日本でだけどその電子教科書で、はい、あの大学で教えてるのまあ僕ぐらいかなと思ってですね、67歳ね、
これからやろうと
思ってるんですけれど、
67、ね、柴田さんもね美魔女で若いけど、まあ、67
みんな取り出して、
だってトクラスさん本当顔とかもすごいツヤツヤしてすごい、やっぱ
秘訣は何ですか。
いや、やっぱり女子大で、
あ、女子大で
いやでもあれかもしれない、あのやっぱ若いパワーをいただきますよ ね、
あの住井先生もそうでしょ、70代の
見えないし
見えない、まあ白髪だからあれけど、女子大いいですよ、
この前柴田さんも大学でね留大に来ていただいて、ちょっとあの学生のコメント読むの嫌になるほどね、褒めまくってるんでね。
見せてくださいよ。
見せない見せない。部長でなんか見せない。
いやいや。でもあのこちらもこういろんなお話をさせてもらおうと思って行くんですけど、やっぱりこの学生たちから本当にこうパワーとか元気もらうなと思って、ね、すごくいいですね、やっぱりね。
若い人とやっぱり接するっていうのはね、僕もあのまま朝日放送にいたらやっぱりお付き合いがね、若い人とやっぱり途切れるし、それから入社して、来た人とはあんまりもう喋らないでしょう、社内でもね、そうすると今学生たちと接してるっていうのが若さの秘訣かな。
その通りです ね、
でもなんか学生の方が多分喋りかけてきてくれそうですよね、あのやっぱり新入社員の人とかの方がちょっと距離を取れはりそうじゃないですか、
お金も絡んでるからね、出世も絡んでるやろしね、
だからそういう意味ではいいですよね、本当に、ね、
そんなのがないからね、それで我々はですねこの秋を、収穫の秋を迎えてるんですけれど、11月6日今日はアメリカの方ではロムニー対オバナというですね、オバマさん、
はい、やっぱり火曜日の夜です ね、
ね、大統領選挙で、この結果は明日ぐらいですかね、
そうですね、
朝ぐらい分かってくるんだけれど、どうなんでしょうね、ともかくそのネガティブキャンペーンを、YouTube なんかで見てるんですけれど、ちょっとひどいあれがあるんですよね、
僕は CNN と BBC ずっと最近、あの見てるんですけどね、あのやっぱ彼らの報道の仕方っていうのはアメリカ大統領選挙をやってる時に、中国の視点とかね、エジプトとか、イスラエルの視点とか、ロンドンからとかですね、世界中こう中継でオバマかロムニーかどちらがいいかっていうね、どちらがそれをそれぞれイスラエルの分析とかですね、アラブの分析とかされてるんですよ、だからねやっぱりね日本のメディアとアメリカのメディアの違いはそこですよ。
日本の、ね、メディアはね、僕、まあ、自分も出身だからね、自分のことのように言えるんですけれど、やっぱりね、 新聞の論調でもアメリカ の, そのニューヨークタイムズがどう言ったとかね、うん、それからこういったばっかりなんですよね。だから自分 の, その視点というか、うん、日本にとってね、あの今中野さんがおっしゃるように日本にとってどっちがいいのかとかね、うん、こういう論点もあっていいじゃないですか、ね、視点も、
日本人のジャーナリストが日本人向けにね、うん、書く新聞っていうのは、うん、やはり問題があると思うんですね、はい、とりわけ北方領土、ね、竹島尖閣という、うん、この問題に対して日本人が喜ぶような記事ばっかりでしょ、うん、でアメリカの場合は社説があって横にオプエドって書いて、はい、オプジョンエディトリアルというんですけど、全く反対のことを、うん、やっぱりグローバルな視点を持ってるジャーナリストが書くんですね。だから日本はねやっぱりねこの洗脳されると思う、本当に日本から入ってくる情報ばっかりで洗脳されてると
思います。それでね僕はあの日本、まあ日本人だし日本は好きですけれど、うん、あの嫌だなと思うとこはね、みんながねあの賛成したらみんなという全員ね100人100人賛成するというのを良しとしてる国民でしょ、うん、だけどそれっておかしいよなと、うん、
確かにね、
やっぱり違うっていう人がね。
でもそのなんか勇気を言える空気感が日本にないのが良くないですよね。
それが怖い、
ね、うん、だからその違う意見も、あそういう意見もあるのかっていう受け入れてもらえるんなら全然言えるけど、言った時になんていうんですか、やっぱ仲間外れにされちゃうっていう、うん、それは多分政治の世界でもこう一般の人たちでも、
うん、教室でもそうです、
うん、子供たちでもそうだし、例えば私たちママ友の世界どこでもやっぱり、うん、そういうのがあるんじゃないかなと思って、うん、なかなかね、
国内の問題だったらまだいいんですけどね、うん、これが一歩海外とか、はい、領土問題とか歴史問題になればね、うん、明らかにおかしいでしょ、
うん、
外から見ればね、
うん、明らかにおかしい、どんな国やねんと
明らかにおかしい、うんうん、けどそれ言えないですね。
朝日放送でね、うん、僕のアナウンサーの先輩で中村栄一さん言ってね、
はい、有名な方ですね、
パーソナリティやってらっしゃる、うんうん、彼がその阪神タイガース応援応援言ってね、うん、そんなんでこの一般的なこう大衆の、あれに押されてですね、参議院議員になりはったんですね。なその時に、会社に来た時に参議院いうのはこんな話やって言った時にね、うん、要は僕も A ちゃんが言うんですよ、僕もびっくりしたのは参議院で議長の役目は全員が、まあ共産党を除いて全員がその議案に賛成することが自分の誇りやって思ってはる言うんですね。わかるでしょ。
わかります。
これぞ日本人という、そのいろんな意見があってその中で、ねね、70% の人がこれは賛成する、うん、30% が賛成するが、うん、まあ世界の普通どこを見てもね、う
ん、なんかそっからのディスカッションでなんかもっといいことが生まれていくような気がするんですよ ね、
まさにね、
なんかそうじゃないとね、うん、
あの第三の道みたいなね、対立した時に第三の道っていうのね、
う
ん、僕は講義してても学生に、うん、学生はこう思う、ね、もう一歩はこうある、うん、で正反合の合っていうね、うん、第三の道をいかにね見つけるかっていうのが、
う
ん、これアカデミズムだと思うんですね。
知恵です、
知恵ですね、
うんうんうん、
それがねちょっと欠けるかなっていう、
ね、そこをなんとかねこう植え付けたいというか ね、 ね、学生のその僕がそれをこれが知恵よぞって教えたらもうあかんのですよね、
うん、
自分で気づかないと、
うん、まあ、その時言えるのは僕はあのメディアを哲学的に思考するということで、そこに例えばアリストテレスとかベーコンとか、はい、トゥルーズとか、はい、そのヘーゲルとかね、
はい、
トーマス・フリードマンとかそういうやっぱりちゃんとこうメディアとして哲学として確立された法則があるんですね、
うん、
その法則なら言えるでしょ。
法則はね、
先生が教えるのは、はい、法則を教えてそれを理解するのが学生であって、うん、押し付けではないんですね、
うんうん
う
ん、
こういう法則で、
うんうん、でもなんかこう学校のやっぱ授業体制にあるのかな。例えばアメリカンスクールってすごくこうディスカッションが多いっていうか正解じゃん、うんうんうん、だけどなんか今ってこう日本の授業ってやっぱり先生がこうですって答えはこうですみたいなのを子供に教えるっていうで正解丸か×かっていうのじゃないですか。だからあの、まあ、日本 の、 その学校でもそうじゃない教育をしている学校もあって、うん、そういうとこ行くとやっぱりディスカッションが主なんで、うん、そういうのはやっぱり なんか自分の意見を言えるっていうか、そういう子供に育っていく環境づくりでいいなってやっぱ思いますよね、うん、
一番わかりやすいのは、うん、ノートルダム小学校でたジョナサン・オーガスティンっていう、ね、人がいて、うん、彼はあの小学校この前 ねであの中高大とほんでプリンストン大学の博士号まで取った人間がここに来ていてたんですけど、うんまあ、今高専の助教授なんですけどね、うん、日本の歴史の教え方ね、教科書一冊を順番にこうやっていくと、うん、アメリカ行ったらまずね歴史を10冊読ますんです本を、うん、で1回1回が、古い100万年前から今までっていうのが1回の授業それ全部教えるんですね、うんうんうんうん、だからねストーリー性があってもう本当にワクワクして面白いって言うんだけど、うん、こんなんね一冊の教科書順番でやっていったら面白くないでしょ
しかも年代を覚え、
ね、覚えて、こんな勉強やったら本当にダメですよ、
うん、だから僕は学問っていうのは本当に楽しいんですよね、うん、
だけど本当はね、うん、
日本人のその大学生の誰に聞いてもですね楽しいのは学問やないと思ってるんですよ、うん、苦しむ方が
そうだから私結局英語もあんだけ勉強したのに英語喋れないみたいな、うん、もうあるよね、そういう人が多いじゃないですか、はい、だけど結局そんな自分は英語の成績良くなかったけど海外行って友達できて、うんうん恋人できてってなると、うんうん、ものすごくみんな流暢になって帰ってくるからやっぱり英語も楽しんだらそういう英会話が喋れるけど、うん、頭で文法覚えようと思ってなかなか喋れないですよね
間違い探しみたいになってね自分で喋っててあ間違ったって思うんで、うん、もう間違ったらいいと思うよね通じたらね
そうだから縛られちゃうんですよね変に受験英語とかやってると
うん、それでね僕らが今教えてる生徒たちはね、これゆとりちゃんと呼ばれててねゆとり教育の、うん、言ってみればね犠牲者なんです僕はね、はい、ゆとり教育って素晴らしいなと思ってたんですよ、うん、もっといろんなねゆとりを持ってそういうアメリカ式のディベートを取り入れたりそれが全くなされてないというねその自由の時間をただ遊んでしまって出るというね、
それはそれでもったいないですよね
もちろんちゃんとした先生もいらっしゃるんですよ、うん、いや僕の私の先生は良かったとかねおっしゃる方もいらっしゃるんだけど学生もいるんだけれどほとんどがもう勝手に遊んでただから先生もゆとり教育とは何かを学んでなかったっていうね、うん、そんなね世代何もしてない、その前の人たちのようにこの受験で苦しみもしてないというね、うん、受験もだんだん今簡単になってきてるわけでしょ、うんうん、人数が、うん足らんからみんないらっしゃいいらっしゃいでしょ大学側が
やっぱり日本の学日本のこう、まあ、小中高大で面白くないのはやっぱ格論とかね、うん、ミクロばっかり教えてて、うん、マクロでね、うん、僕はね日本史と世界史絶対合体させるべきであるとか、ね、バックキャスティングというか反対からこう見ていく、うん、現在からこう過去を見ていく、はい、そういう歴史の教え方とか、うん、数学ももっと役に立つ数学ってあるでしょ、うん、だから全て包括的に、うん、毎日の授業マクロで、うん小説のように先生が語ればね大きくワクワクしますよ、うん、で僕はもう学生に言うんだけど90分後にはあなたは絶対賢くなってると、うん、だから集中して聞
く、なるほど、
1年間かけて勉強するようなことをこの90分で教えるみたいなこと言ったらね、うん、やっぱりちょっとみんな目が覚めるんですね、うんうん、
それと学生の目の輝きっていうのは教団から見てるとすぐ分かりますね
そうですね、
うん、僕ら学生時代はただ寝てたりなんやねぼーっとした目してたと思うんだけど食いついてくる子っていうのは目が違います
ねとりわけ柴田さんが喋ったら学生の目が全然違うなと
違うから
これは何やろと思って
嫉妬しますよね
いや僕は嫉妬しましたね、はっきり言って学生には厳しくやった方がいいと僕はすごい厳しくなりましたね
それから
反対に楽しいどころか僕はすごく厳しく強制的に、ねうん、教えるというちょっと方針変えましたね柴田さんの反面教師的な考え方
でも私が厳しいこと言うといやいやそんな厳しいこと言わずにとは言わはるんですよ
反対言いたくなるでしょ、うん、そこで真ん中中道が出てくるというね
そうですよね、うん、
だから何を教師が僕は、ね、常に言ってるのは一緒に学びましょうって言ってるけれどそうはやっぱりね今まで育ってきた環境から言って学生たちは先生がそう言うから、うん僕はノブって呼んだらいいよって言ってるけれどやっぱり徳良先生言うしね、うん、だからその辺がねこう今から このマクルーハンが言うところのグローバルビレッジ、
はい、あでもそうですね、この間ねその中野先生と一緒に授業させてもらった時に、うん、中野先生がもっとこうディスカッションというか質問で Q&A でやりたいとおっしゃって、うん、すごくだからそれが私もよくってこう質問してくれたことに対して答えてっていう、うん、なんかこう教室が一つになった感があって、うん、一方通行じゃないっていう、うん、ああいう授業っていうのはすごくいいなと思いましたね、
うん、大阪学院で今、うん、マネジメント270人ぐらい学生がいるんですね、うん、中小企業関係 で僕常にね270人いたらいろんな企画が出るでしょ、
はい、
で授業の最後にはねみんな企画を出し合ってね1回の授業なんか授業しようと授業って言うと本当のビジネスのね、うん、270人知恵を合わせたらなんかできるでしょ、
うん、
だからそれを真似みんな一応パクリでしょ授業というのは、うん、あのねビジネスするにあたってそれをスモールビジネスファイナンスという授業なんですよね、うん、やればやっぱり結果が出るんですよ最後に、うん、アウトカムというかね、うん、それがすごくねワクワクするんですけれどもですね、いつもその、真ん中にですね、ハワイの音楽を入れてもらうんですけど、はい、今日は、チーム美魔女の、ね、柴さん CD になるということで、はいですね、ちょっとご紹介していただけますか、はい
10月31日先週ですねあのポニーキャニオンからチーム美魔女でフォーエバーガールという曲がリリースされましたので、今日はそちらの曲を皆さんに、ねはい、聴いていただきたいなと思いお持ちしました。
フォーエバーガール、すごくいいですね、本当に。
柴田さんの声もね、はい、入ったし。
分かっていただきました。
ビーマージョっていうのは、ねはい、まさにフォーエバーのね、いつまでも美しく、少女のように、
うん。そうですね、まあ、私自身も、まあ、なんか過去が一番じゃなくて、うん、やっぱり今が一番っていうふうに思いたいなと思って、うん、ちょうど歌詞にもあるんですよね、うん、今の自分が一番好きと言えるようにっていう。うん、やっぱり、どうしてもその若い頃よかったなとかって、うん、なんか、過去の栄光を引きずってしまいがちなんですけど
振り返っちゃうよね。
そうでも私たち本当なんかあのみんなチーム美魔女のみんなってすごいポジティブ で、うん、で今を楽しんでて本当になんか20代より40代の今が一番やっぱり楽しんでるし素敵だなと思ってるからなんかそういう気持ちもすごく入っててで歌詞が全部なんか自分たちの気持ちを本当に言ってくれてるような、
ええ、
だからすごくね初めて曲もらった時にもうみんなわーってこう体興奮して体が震えたぐらい
やっぱり歌詞だったらそこにこう入るの
思いがそうなんですよ気持ちがさって乗っていくんですよ ね本当にクイーンじゃなくてプリンセスがいいって本当ねフォーエバーガールでいたいっていう気持ちなんですけど、まあ、それにこの音楽プロデューサーがそのケミストリーさんとかアイさんとか青山テルマさんを手掛けた、うん、本当にあの R&B、はい、切手 の、 そのヒットメーカーの藤本和則さんなんで、うん、もう藤本さんの全面プロデュースということですごくこうあの口ずさみやすいあのキャッチーなメロディーなの で、う
ん、曲です ね
ぜひぜひ、うん、多分年末にはカラオケにも入ると思いますので
本当に、
はい、こう皆さんにたくさんの人に聞いていただいて、うん、なんか歌っていただけたらなと思います、うんうん
まあ、当分の間このシンクタンクジャーナルの真ん中でもですね
そうそうそう
この
曲
ね流していただけると
プロモートしないとね、
はい、ありがとうございます、
まあ、あの柴田さんはですね、はい、この収穫の秋にこういうね CD を出したという収穫が
そうですね、
大いな、ね実がなったんですけれど、はい、中野さんは春、ねたくさんのですね、教授になられて、何単元っていうんですか、うん授業をお持ちになられて、うん、それで今収穫の秋、
うん、やっぱり秋っていうのは大学のキャンパス一番の秋 でとりわけ京都の秋って最高でしょ、
はい、
で世界いろんなところ住んで、うん、京都に戻ってきて、うんまあ、京都の大学でね思う存分毎回毎回の授業が本当に自分がショーやってるようでもう楽しくてね、
うん、
もうなんかね、まあ、原稿も用意するんだけど全部頭に入れて大概やるんで、うんうん、すごい楽しいですね、
ねえ、うん、僕も授業でですねやっぱり漢学でも教えてるんですよね母校のね、はい、中野さんの母校でもあるしそこではね10分かそのぐらいしかちょっと時間あんまり取れないんですけれど、そこで何人か50人ぐらいのクラスなんですけど5人ぐらいずつグループになってね、うん、で今例えば、メディアリテラシーのカナダのメディアリテラシーみたいなんでねこの間あれがあったでしょ、ハロウィンの、
はい、
あれをですね向こうの学生たちは小学生とか中学生とか高校生とかこの段階ごとにメディアリテラシーを教えてるんですよ、うん、でそのハロウィンでテレビの番組はどんな風に変わってきたかとかね、うん、やっぱりこう商業主義になってきてそれで、ハロウィンが近づく10月30日が近づくにつれてだんだんに テレビの番組がそういうふうなホラーものが増えてきたとかね、うん、そんなを子供たち自分でグループを組んでやってるんですよ。そんな映像を、まあ、NHK が撮ってたのを見せたりするんですね。その後、どうだったみたいなことをですね、学生同士でちょっと喋って、うん、
やっぱりアメリカで僕ハロウィンってやっぱりすごい大きくて、はい、ハロウィンっていうのはやっぱかぼちゃのとこオレンジのイメージがあるでしょ、はい、今年ジャイアンツが勝ったでしょ、はい、で日本もジャイアンツでしょ、
見に行きました、
あ、見
に
行った
見に行ったんですよ、目の前で胴上げを見ちゃいました、
はい、どうやっぱりかすごい、
いや感動しましたね、うん、なんていうんですか、やっぱり一番初めが最下位からのスタートで、
すごいね本当に
ジャイアンツ途中
で原さんは叩かれるし ね、
ね、いろんな話題があって、うん、でいろいろ本当に中日戦も見たし、阪神戦も見たし、いろいろ今年は結構野球も縁があって見させてもらって、で最後の最後このやっぱ勝つなっていう試合分かったんですよ ね、
これはね、勢いが、ね、ハロウィンってオレンジでしょ、カラーが、うん、ね、カボチャが、はい、それアメリカでもね、ジャイアンツのオレンジでしょ、全くユニフォーム同じでしょ、うん、ジャイアンツ同士ね、
でもねオレンジっていいらしいですよ、太陽も、うん、ね、オレンジ色っていうか、うん、すごくやっぱり元気が出る、うん、パワーが出る色みたいで、うん、だからなんかこの間企画の時もその方とかはもうオレンジで揃えましょう服装みたいなことをおっしゃる方とかもやっぱりいらっしゃって、
縦縞もいいですよね、う
ん、まあ関西人ですよ ね、 ね、
イエローも大事に
する、うちの母はね虎吉なんで、
あ、そうですか、
も
う
なるほど、なるほど、
はい、
僕はこれからはですね、アメリカンフットボールですね、
いいですね、
後頭部も韓国の後頭部もこの間買ってるしですね、うん、クリスマスボールというのに向けてですね、これからともかく勝たんといかんわけで、うん、それから大学も、頑張って、これからはですね25日に立命戦があるんかな、
うん、
京都ではですね京大がちょっと弱くなってね、あんな変な事件に行こうですね、なんか萎縮しちゃってですね、
水野監督もね、
ねえ、もう
残念ですよね、
だからね、ライバルに強いのがやっぱりおらんことには燃えないですから、
感覚もめちゃくちゃ強いんでしょ、今年、
今年は
ものすごい大きいんでしょ、みんな、
だからなんとかね、甲子園ボールにと思ってね、その前には神大もいるしですね、神大もいい選手がいるしね、それからこの間アメリカのフットボール、大学フットボール、カレッジを見てたんですけど、それね、ちょうど CS で無料放送をやったんですよ、11月の連休の時にね、それで見てたんですけど、それはオクラホマ大学のキャンパスに8万人収容のスタジアムがあるんですよ、
規模が違います
ね、すごいですね、
まあ、オクラホマも、かなりお金持ちやし、その相手はノートルダムですよ、柴さんのね、ノートルダムはですね金色のヘルメットなんです、うん、で今年からですね、もうともかくお金がすごいありますから、ノートルダムっていうのは、うん、お金持ちの大学ですから、金箔にしたっていうんです、それをコーティングしてですね、うん、金箔
いろいろやらはりますね、
いろいろやります、
派手な好きですねアメリカ人は ね、
ね、面白い、ね、
でもなんかスポーツって見てるだけでも、なんか自分やってなくてもこう、うん、感激してすごい勇気とかもらえますよね。
僕ね、アメリカンでね一番好きなのはね、うん、やっぱり作戦というかね、それが非常に知的な組み立てでしょ、野球もまあ僕は好きですけれど、面白い試合はね、どこという好きなチーム別にないんですけれど、面白い試合さえしてくれたらいいというね、うん、アメリカフットボールの場合はやっぱりねこの知恵をね練り上げて練り上げてね、うん、やってるからね、そしてあんな大男が肉弾相打つでしょ、
はい、
だからね、あれそのまま止まらずにぶつかっていくんでしょ、
うまいつか
ま全く止まらずにバーンとぶつ、そのね、アメフトのすごさはね、全部のプレイヤーがいろんなこと動いてるでしょ、
う
ん、テレビで見たらこのクローズアップでそこだけでしょ、うん、だけどそのねスタジアム行ったら全ての選手が動いてる、野球もそうでしょ、やっぱ見に行ったらね、
でもやっぱり野球ってまあ個人プレーがあってのみんなだけど、やっぱり例えばアメフトとかラグビーとかっていうのは本当にこうみんなで一つになるっていうね、
スポーツの秋、
あれがいいですよね、
そして行楽のね、はい、京都は、一足飛びに冬みたいだけれど、ちょっとまあぬくくなってくれてですね、
またもみじがね、
ね、もみじが、ね、京都はいいな、
今年は綺麗かもわかんないですね、
そうですね、うん、こう急にぐっと寒くなる年ってね、綺麗な、う
ん、そして中野さんのですね、おいごさんもね、
大文字
すごい、うん、
楽しみですよね、
頑張ってもらわんといかん、なんかこう元気が てる秋という ね、勉強も、はかどるというですね、うん、そんな秋を迎えてますよね。
67歳って言えばそろそろね、本当、はい、ハーベスト秋のね一番いい時ですね。年齢的に言ったらね、20歳が春だったらね、40が夏 で、60がね秋とすると、そろそろこうね本格的な
早く冬が来んように、なんとか秋を、
人生80、90と考えたら67っていうのはまさにね、まあ紅葉の一番綺麗な時ですね。
わかりましただ
からつるつるねお話されてるんですね、うん、
でもほら徳田さんもまだまだこれから夢があってっていう、うん、そういうなんかパワーを感じるからやっぱり若々しくいられるんでしょうね、うんうん、
それは鳥年の特徴かもわかんない、
そうね、止まってられないというね、
止まってられない、
またまた共通点ですね、
うん、まあ今日はね火曜日で、アメリカの大統領選挙っていうね、あれちょっと楽しみですね、どうなるか、はい、うん、いつも月始めにこのトリトリを着ていただいてるんですけどね、はい、本当に
今日も、はい、もう楽しかったです、
ね、今日も楽しくおしゃべりできました、
はいはい、ありがとうございました、う
ん、いや本当に柴田さんこのね、はい、フォーエバーガールズ、はい、
うん、なんかぜひ紅白歌合戦に、
うん、いやもう今年はね間に合わないんですけどでもあの本当ヤフーの、
小林幸子の代わり
に、あ、いいですね、ヤフーのね映像トピックスで本当上位にランキングさせていただいてるんで、まあ、皆様にもね、うん、PV とか CD とか、
うん、月始めのシンクタンクじゃない、はい、パワー、ね、アップして、はい、
うん、今日もどうもありがとうございました。